龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。渡辺美香さんです。
よろしくお願いします。今週のテーマは
認知症と食事。今回のお客様は精神科医の増田大輔先生です。
増田大輔さん、福岡県のご出身、愛媛大学医学部を卒業後、岐阜大学病院精神科に勤務。2005年からは岐阜県高山市にあります須田病院精神科に勤務し、食べ物と精神の関係についてご研究されています。現在は須田病院精神科医長でいらっしゃいます。
増田さん、今回もよろしくお願いします。
お願いいたします。
食べ物と精神についてご研究されているわけですが、はい、まあ、私もこの年齢になってきますと、認知症といいますか、はい、ちょっと物忘れが激しくなったりして困ってるところがあるんですけど、やっぱり食べ物と認知症って関係があるんでしょうね。
そうなんですね。これ今注目されている話題でして、はい、いろんな種類の認知症があるんですけれども、よく皆さんお聞きするアルツハイマー型認知症、はい、というものはアミロイド β ってものが、はい、まあ、脳にこう溜まって、それで、認知機能が落ちていくっていうのが、まあ、一つの、まあ、ざっくりとした、ね、メカニズムとしてはあるんですけれども、はい、このアミロイド β って何なのかというとですね、例えば脳の炎症とか、まあ、その 毒素というか悪いものが脳に入ってきたときに溜まりやすいもの、まあ、ですので脳としては、まあ、必要なものなんですね。戦っているものなんですね、
はい、
で、ですので、まあ、例えば脳にじゃあ何か悪いもの入ってくるっていうのは、その毒物とかカビとかね、こういったものが入ってくる、まあ、農薬も一つなんですけども、まあ、そうしたものが入ってきたときにアミロイド β ができやすいと。で、最近の治療としてアミロイド β をこう流すような点滴が出たんですけど、ただこれはですね、その逆にそのリスクとして出血するリスクとかもあったりして、慎重に使いましょうっていうのが一つの医療の今流れなんですけれども、はい、じゃあそもそもこのアミロイド β がたまらないようにする手はないのかと考えたときに、これは要は脳に悪いものが入ってきているからできるわけなので、じゃあ入らないような食生活をするといいんじゃないかっていうのが、一つリコード法っていうんですけどね、取り組みの一つとして注目されている、ですので、どういうことかというと、体の方でもともと食べ慣れてないもの、まあ、人工甘味料とか、まあ、そういったものをですね、そういったものを食べるとですね、消化酵素がそもそも備わってないですから、これは炎症を起こすんですね。異物という認識になって、免疫反応が動いて炎症が起こると。でどうなるかというと、腸がそれで炎症が起こると、リーキーガット症候群って言って、腸漏れ症候群っていうんですが、少し腸に感じたとか、まあ、その、カビが生えたり、こうそういう炎症が起こると腸から漏れていくんですね。で漏れた例えば農薬の物質のようなものが、まあ、そのまま血液に乗って脳に行ってしまうと。でその脳に行ってしまうことによって脳も炎症を起こすと、いろんな行動障害が出ると。例えば認知症のアミロイド β が溜まってきますので、溜まってくると認知症の症状のような形になるというのが、そういう理論としてあってですね、それを避けるためにはじゃあどうするかというと、炎症を起こさない体 その消化酵素がもともと備わっているものを食べよう、まあ、むしろ昔ながらの日本食とかですね、それこそ無農薬だったり、そういうような食事を取ることによって、結果的に認知症が減ると。でこれ実際に、食事をちょっと変えるだけで、それこそ認知症の周辺症状といって怒りっぽいとか、そういう徘徊行動とかが収まる方もあるし、お子さんで言えばそれこそ多動であったりですね、このわーっと感触を起こしたり衝動的なのが収まることも報告もありますので、食べ物を見直すっていうのはまあまあ重要でして、で認知症っていうのは生理現象ではあるんだけど、 それこそ、そのたまらないような食事を例えば気がついたところから取り組むことは、まあ、一番の予防になるというかですね、ことはまあ間違いないんじゃないかな。当然体質の差とか個人差ありますけれども、そこはアミロイド β を、たまったアミロイド β を取り除こうと考えるより、たまらないようにする方が理にかなってるんじゃないか、というようなことで、食事と認知症の関係っていうのは今言われているところですね。
発酵食品とか、
はい、
それから昔食べてた食物繊維ですね、
はい、
こういったのも体にはいいんですかね。
そうですね、昔ながらの和食というかですね、我々のこう、先祖代々じゃないけれども、はい、食べてるものっていうのはやっぱり遺伝的にそれは消化酵素が備わっているような形なので、そういう意味で言うと発酵食品などはいいでしょうね、食事にこだわりすぎて疲れてしまってもっていうのもありますけれども、単純にその何食べてても構わない状態で、認知機能が落ちてというか、アミロイド β が溜まったものを何とかしてくれっていうのはちょっと、無理があるというか、食べ物を気をつけることは一つの、有効な予防法のになるんじゃないかなと、言われておりますね。
美香さん、先生のお話いかがですか。
いやね、消化っていうとね、こうやっぱり腸の中だけの出来事かと思いきや、やっぱりそのできないものは血液に乗って脳にまで ね、
そうですね、
行ってしまうっていう、なんかちょっと体の構造、
そう
本当に、
で 腸と脳はつながってるってよく言うんですね。第二の脳であるというだけあって、腸を大事にする食事っていうのは、それは体にもいいし脳にも精神にもいいと考えていいんじゃないかと思います。
はい、
増田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは精神科医の増田大輔さんでした。安全な食事で記憶力もバッチリ。
気分はどう？てばってば。手羽先サミット応援団の大内広之進です。愛知県知事と名古屋市長が顧問になり、パブリックなイベントとして実行委員会は手羽先のコンテストの組み立てに何回も何回も会を重ねた。ルールを決める、約束を守る、システム化と役割分担、課題が多すぎて物理的な決定に時間が流れた。そして大切なことが決まったんだね。それが公平。この公平という言葉を軸にパズルが始まったわけ。それもね、手羽先はみんなのもの、これ本当かよっていう言葉だけではなく、実体化するのに手羽先サミット実行委員会の汗と涙の物語が続くのであった。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内広之進でした。
今井さん、番組でプレゼントを用意してくださったんですか。
はい、はい、美味しい美味しい龍の瞳のパックご飯3個入りを。
嬉しいです、はい、これならね、いつでも好きな時に食べられますしね。
そうですね、はい、
メールをくださった方の中からプレゼントさせていただきます、
はい、そうですね、はい、メッセージもお待ちしてます、
はい、番組のメールフォームからお願いします。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆さんでした。
11月18日火曜日の夜7時からは、半期に一度のお楽しみ、 CBC 実況アナが全員集合。おなじみのリーナ優奈も登場します。いやー、今シーズンはまさにドラポジな1年だった。いやー、そうだったかな。今シーズンのドラゴンズを言いたい放題で振り返っていきます。ドラ生キングスペシャル実況アナ全員集合、これだけは言わせて、ドラポジ2025、18日夜7時からです。
番組出演をかけたわらっさの名古屋芸人公開オーディションライブを25日火曜日夜7時から CBC 1スタホールで開催します。
前売り1500円、ライブポケットで発売中。名古屋芸人たちがバトルする笑えて熱いお笑いライブ、
審査するのは観客のあなたたちです。
7時40分です。